それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、祈られたように新年度最初の礼拝です。主が昨年度1年間を豊かに導いてきてくださり、また新しい年度が始まっていきます。主は今年も今年度も私は新しいことをなすと、あなたの新しさに期待をしながら私たちは一歩一歩進めることを感謝をいたします。どうか教会が祈られたように、主を仰ぎあなたの御言葉を蓄えながら一歩一歩忠実に進んでいく群れとなりますように、神様が私たちの群れを導いてください。お願いをいたします。今日もまたあなたは一人一人を主の御前へと導いてくださいました。どうか今日も私たちはあなたが十字架において流してくださった血潮により神の子としてくださったこと、三日目によみがえられた復活の命を与えてくださり、永遠なる主と共に歩む人生を始めてくださったこと、その恵みを覚えて感謝をしています。ただ本当に主よ、私たちは本当にあなたの御言葉から離れやすいものですから、憐れんでください。今日も命の言葉を語りかけ、あなたにつながり、あなたからの力を得てここから立ち上がることができますように、このひとときを祝し顧みてください。特にここに来たくても来れない方、ご自宅で礼拝を守っている方、また今日は用事があって違う場所で礼拝を守っておられる方もいらっしゃいます。ところどころにおいて主がご臨在くださり、あなたの恵みを表してくださいますように。特に世界では地震の被害が起きていますし、また神様、戦争がなおも続いています。どうか混沌とする世界の中に王である主ご自身が、そこにあなたの御業を表し、どうかそこにある命をお守りくださいますようにお願いをいたします。これからの時を御手に委ねます。御言葉を開き私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。新年度を迎えました。改めましてこの2024年度も加藤満あゆなは宮谷教会に使わされてまいりました。また今年度もよろしくお願いをいたします。さてですね、この4月からはご一緒に実会を学びたいと願っています。実会というのは聖書では出エジプト記と申命記に書かれている、イスラエルの民に神様が与えた10の言葉ですね。出エジプト記は今日開いていただいたこの20章の1節から17節というところに書いてあります。でですね、実会というものに皆さんどのような印象をお持ちでしょうか。いい印象をお持ちでしょうか、悪い印象をお持ちでしょうか、馴染みやすいでしょうか、堅苦しい、息苦しいと思われるでしょうか。で、正直申し上げまして、私は昔から実会の言葉というのは息苦しい印象がありました。教会学校で下敷きがプレゼントされたことがあるんです。モーセが真ん中歩いててパッカーとミカが割れてて、2枚の石板を持っているモーセの絵とね、左右に実会が書いてある下敷きをプレゼントされて学校に持ってっていて、授業が暇な時にそれを実会の言葉をノートに書いてたんですけども、なんか書きながらだんだん気持ちが重たくなっていくんですね。それは何かというと、してはならないという言葉が連続して出てきます。あれをしてはならない、これをしてはならない。そして、私は、そうか、こういう言葉すべてを守れないと、神様は私のことを救ってくれないんだ。神様は私を裁かれるんだ。そういう印象を持ってしまって、なんか神様を信じていくっていうのは実に息苦しいことだなと思ったことがありました。何かそれは、ある意味で、平均台の上を歩くようなですね、細長い不安定な道を、バランスを取りながら歩くんですけれども、一歩でもバランスを崩したら神様がピシンと叩くような、そういう信仰生活なのではないか、そういう厳しい神様なのではないか、そうであるならば、クリスチャンというのは なんと息苦しい歩みなのだろうか、そういうことを感じたことがありますが、これは私だけでしょうか。もしかしたら皆さんもそう思われるかもしれません。でもですね、後にいろいろと学びながら、私自身が教えられたことは、実会というのは教会で大事にされてきた言葉であり、今も私たちにとって大事な言葉であるということです。そしてそれは息苦しい言葉ではないということです。で、まず実会というのは、教会の初期の歴史の中から、教会の中には最初の時期から大事にされていた三要門という言葉があるんですね。教会においての三つの重要な文書というので、三要門というものがあります。一つは使徒信条、一つは主の祈り、そして一つは実会です。で、初期の教会で人が救われたときに、ちょっと想像していただきたいんですが、最初人が救われたときに、その人に神様のことを伝えるときにどうするか、聖書を読んでください。でも聖書って分厚いんですよ。で、聖書は分厚いし、神様の御心が全部書いてあるんだけども、ここが一体何を言いたいのかっていうことをパッと捉えるのは難しいですね。ですから、じゃあ私たちは聖書に書いてある中で何を信じるべきで、何を祈るべきで、どう生きるべきなのかっていうことを、エッセンスをまとめてくれている言葉は何なのかっていうことを教会が決めたんです。私たちが何を信じるべきなのか、使徒信条です。私たちはどう祈るべきなのか、主の祈りです。じゃあ私たちは一体どう生きるべきなのか、初期の教会が定めたのは実会です。実会の言葉なんですね。で、これは初期の教会から三要門として大事にされてきましたし、そして宗教改革者たちもこの三要門をもとにして信仰告白というものを策定していきました。だからプロテスタント教会の私たちも、本当は大事にすべき言葉です。本当は。けれども、ご存知の通り、礼拝の中では使徒信条が告白され、主の祈りは祈られるのだけれども、実会ってなんか人気がないのか、なかなか読まれる機会がないかもしれません。それはきっと何かこれは息苦しい言葉なんだという印象が尾を引いているからなのかもしれません。けれども、私たちはこの春実会をご一緒に見ながら、実会は息苦しい言葉ではなくて、私たちの生き方を導く大切な言葉である。そのことをご一緒に確認ができればと思っています。とりわけ昨今ですね、戦争、先ほども祈りましたけれども、ウクライナ、ロシア、イスラエルと、ハマスのことであったり、台湾の震災のことがあります。どうこの現実を捉え、どう生きたらいいのかっていうことは、私たちの喫緊の課題かなと思わされていますし、また、私はこれは自戒を込めて言いますが、愛争うお互いがいるときに、多分お互いに一番欠けているのは、自分を顧みるということです。自制です。実戒の言葉というのは、ある種その言葉に相対しながら、私という人間が問われます。でもそのことを通しながら、主の前に整えられていく。そういう時を、持ちましょう。そんな堅苦しくと言いますか、楽しく、そのことをさせていただけたらと思います。で、今朝はですね、実会に入りたいのですが、その前に大切な、実会の本文に入る前に大切な全文というところに注目をしていきます。で、その全文に注目をしながら、二つのことを確認したいと願っています。一つは、今朝読んだ二節、この実会の全文の意味です。これは何で大事なのか。そしてもう一つは、この実会が定められた大きな目的です。なんで実会の言葉があるのか。この二つのことをご一緒に覚えたいなと思っています。さて、今朝読んでいただいた箇所は、20章の2節をまず読んでいただきました。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主であると。これは、実会の全文と言われます。 実会の言葉がこれから始まりますが、その前置き、いや前置きというのは軽いですね。前提と言っていいと思います。実会の前提です。で、これは前提として一体何を言っているのでしょうか。平たく言えばこういうことだと思います。それは、実会はイスラエルの民をエジプトから一方的な恵みによって救い出した神が語っていますよということです。イスラエルの民をエジプトから一方的な恵みによって導き出した、救い出した神があなた方に語っていますよということを言っているのです。これは言い換えるならば、こういうことだと思うんですね。実会の言葉というのは、私たちが救われるために守る言葉ではなくて、すでに恵みによって救われた民に語りかけられている言葉だということです。これは大事なことなんです。これが前提を学ぶ意味です。実会というのは救われるために守る言葉ではなくて、すでに恵みによって救われた民に語りかけられている言葉です。で、先ほどですね、実会は息苦しいという話を申し上げました。というのも、おそらく、こういう理解がきっとあると思うんです。実会や律法をはじめ、旧約聖書というのは、律法を守ることで救われる時代だった。公義義人と難しい言葉で言いますが、律法や何かの掟を守ることによって、神様の民とされる時代だったと理解されている。一方で、新約の時代というのは、いや、律法を守れきれる人が誰一人いないから、イエス様が十字架で救いを完成してくださって、行いによらず、ただ信じるだけで救われる時代になった。信仰義人ということですよね。ということが、そう思われると思うんです。でその結果、旧約の神様は厳しくて、新約聖書のイエス様は優しいとかね。なんかそういう理解があるような気がします。で、この理解は少なくともある時代までは一般的な理解であった。そう思います。けれども、今日読んでいただいた20章の2節は、そういうことを言ってはいないんですね。エジプトから救い出され、神様はこの民をエジプトから救い出してくださり、シナイ山で神様と契約を結び、神の民とこれからなっていくあなた方。そのあなた方が守るべき言葉だっていうことを言っているわけです。救われるために守る言葉ではなくて、救われた者が神の民として生きていくために守る言葉です。神の民として生きていくために守る言葉。じゃあ、神様が救い出した民に期待することって一体何なのでしょうか。私たちがよく聞くことです。それは、イエス様が後に律法の神髄として言われましたけども、神様を愛し、自分自身を愛するように隣人を愛するものになっていくってことです。神様を愛し、自分自身を愛するように隣人を愛するものになっていく。で、旧約聖書を見ていっても、神様たくさん律法を語りますけれども、先日めて神様が民になってほしい姿は何なのか。神様を愛し、自分自身を愛するように隣人を愛してほしいんです。その方向で律法っていうのは書かれています。で、それは実会も一緒なんですね。最初さらっとだけ実会のことを見ていきますと、実会というのが今日の20章の中では3節から17節に書いてあります。で、さらっと見ていくならば、どんなことが10の戒め、10の言葉としてあるのか。前半は例えばこういうことですね。さらっと言いますけど、私以外に他の神があってはならない。私の偶像を作ってはならない。神の御名をみだりに唱えてはならない。安息日を守りなさいということですよね。これは、主には神様との関係のことを言っているわけです。神様を愛する上で大事なことを言っている。そして、そうですね、12節からは、 あなたの父母を敬いなさい。人を殺すな、姦淫するな、盗むな、隣人について偽証をするな、隣人の家財を欲しがるな。言っているのは何かというと、これは隣人との関係ですよね。人との関係の中で守らなければならないことが書いてある。で、案の定を読んでいきますと、やっぱりするな、するな、するなが続きますから、やっぱり何か息苦しいような気がしますけれども、しかし、この実戒の言葉というのは、私たちを息苦しく縛るための言葉ではないんです。実戒というのはむしろ、こういう言い方が私はふさわしいと思うんです。実戒というのは、神の民が神様を愛し、隣人を愛するという自由を守るために定められた言葉なんです。で、一つイメージしやすいのは、こういうことだと思うんです。時々そういう話しますけれども、例えば、子供が、公園の中で遊んでいる時がありますよね。で、その時に、子供が公園の中で遊ぶ時に、お母さんは、子供が自由に遊ぶことを許すわけです。でも、もしも公園の外を車が走っていたら、親はどうするかというと、おそらく、子供には絶対、絶対にこの公園から勝手に出ちゃダメよって言うはずなんです。だって出たら危ないから。出たらあなたの命が脅かされるから。ですよね。で、それと同じように、実は実戒っていうのはそういう言葉なんです。先ほどこれは神様と隣人の関係の言葉だと言いましたけれども、実戒の言葉というのは、神様を愛し、隣人を愛するという関係において、これを破ったら、著しく神との関係を痛めてしまいますよってことを言ってるんです。隣人との関係において、これを破ったら、著しく隣人との関係を痛めてしまいますよってことを言っているんです。で、それは、言い方を変えるならば、私たちの動きをぎゅうぎゅうに締め付けるような意味の言葉ではなくて、むしろ、それを破らない範囲であなたの自由だとか愛するってことは守らなければならない。神を愛するということも隣人を愛するということも、そのあなたが超えてはならない境界線があるんだよってことを言ってるんです。で、それを超えてしまうときに実は私たちは何か著しく神様を愛するであったり、隣人を愛するっていうことが壊れ始めていく。ということなんです。それゆえに、実戒という言葉は、これはちょっとだけ難しいことばかり言って申し訳ないんですけれども、この言葉は神様との契約を維持するための言葉だと言われます。神様との契約を維持するための言葉。恵み深い神様と私が、そして隣人と私が、愛の交わりに生き続けるために注視しなければならないポイント。それが実戒だということです。では、どうして神様はこのような実戒を定められたのでしょうか。で、先ほども言いましたけれども、それは神様はご自身の民を、神様を愛し、隣人を愛していく、そのような民として整えるためなんだ、そう言えるんでしょうけれども、もっと遡ればこの言葉が書かれた理由はどこにあるかというと、今日もう一つ読んでいただいた創世記の12章1節から3節です。で、創世記と出エジプト記は本当につながっています。で、創世記の12章というのはもう皆さんからしたら、よくご存知の箇所でしょう。アブラハムと神様が契約を結んだ箇所ですね。で、神様がアブラハムに対して語った言葉はこういうものでした。一節から三節。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると。 もう、世界は新しくなるという絵本でね、何度か確認をしましたけれども、旧約聖書の大きなテーマは何かと言いますと、神様は罪で歪んでしまった世界を回復したいんです。そしてその手段として神様はアブラハムの子孫を通してこの世界を祝福される。それがずっと新約聖書まで続いていくんです。ただちょっと具体的に考えてみましょう。アブラハムや子孫を通して世界を祝福するっていうのは具体的には一体どういうことなんでしょうか。創世記を見るならば、例えばヤコブであったりヨセフという人物がその場所に行くだけでその土地が祝されるということが書いてありますね。だそういうことはあるのでしょう。アブラハムの子孫がそのところに行くだけで神様の祝福があった。それは別にあるのだとも思うんですが、けれどもこのイスラエルの民を通して神様が世界を祝福する、そういうことをしようとされるときに、神様は人を整えることを通してこの世界を祝福しようとされるんです。人を整えることを通して、神を愛し自分自身を愛するように隣人を愛する人を通して神様はこの世界を祝福しようとされる。まあ、これは出エジプト記の19章っていうね、この読んでいただいた20章の前のところに神様がまた語ってくださっている大事な言葉がありますけれども、奴隷から導き出された民はどうなるのか、あなたが私の声に聞き従うならばあなたは私の宝となり、あなたは私の祭司の王国聖なる国民となるということが19章、出エジプト記の19章というところに書いてありますけれども、同じことですね。神様は祭司の王国です。神と人間の間に立つ存在としてこのイスラエルの民を置き、そして聖なる国民です。神様だけが持っている愛と祝福を生きる民として、この世界のどこにもないような神様の素晴らしさを明かしする。で、そのように一人一人を整えるべく実会の言葉があるんです。ただですね、整えられると聞きますとなおさらなんかまた息苦しい気がしますね。ただ整えるっていう言葉は私はすごくネガティブな言葉ではないと思っていて、むしろ整えるということは何と言いますかね、私たちをより自由にするための神様の手段だということを、まあ、覚えておかなければならないと思うんです。で、先週の金曜日ですね、私と彩奈先生は関西聖書神学校の入学式に参加してきました。残念ながらうちの教団からの入学生はいないんですけれども、今年4名の新しい新学生の方が入られました。他教団の方ばかりなんですけれども、まあ、式辞で鎌野直人校長先生がこういうことをおっしゃっていました。神学校という場所でぜひ神の恵みと力とによってその福音を知り、そして福音によって整えられてほしい、整えられてほしい、神学校っていうのは整えられるべき場所なんだっていうことを言われました。で、私も入学式に参加しながら神学校の頃を思い出してたんですけれども、まあ、こういうことがありました。やっぱり進学校っていうのは進学を勉強するんです。で、進学校っていう場所は共同生活があるんです。で、その中である種何と言いましょうかね、神様を愛するっていうことが、まあ、問われるわけですけれども、神様を愛するということが問われる中で、実は神様よりも私は私自身の思い込みを愛しているっていう事実に気づかされるんです。私は神様を信じてます、神様のためにって言いながら、その神様っていうのは実は聖書が教えていることよりも 私の中の何かの思い込みが実は神様の言葉以上に私を規定しているってことがあるんです。共同生活で隣人と一緒に生活します。共同生活って大体うまくいかないです。絶対喧嘩が起きる。でも喧嘩が起きるときに何が思わされるかというと、結局一緒に生活するのに相手のことではなくて自分のことしか考えてない私の姿っていうのが示されていく。自分の不信仰であったり未熟さであったり、自分がいかに歪んだ人間であるかということを実は直視せざるを得ないのが神学校という場所でした。ただその中で何を導かれたかというと、主の前に憐れみを求めて、私は今までこっちの方向を見て立ってたけども、こっちの方向をどうか主を見させてください、あなたの前に方向を間違っていたけれども、あなたが聖書の言葉を通して示される方向を見させてください。で、それは実に地道な作業なんですよ。地道なんです。自分の歪みは一体何なのかってことを示されて、その歪みに対して一体じゃあ主は何を語っておられるのかっていうことを聞きながら、一個一個、ああそうだったそうだったっていうことを気づかされていき、そして徐々に徐々にその方向が修正されていく。自分の思い込みよりもあなたの御言葉やあなたの真実を信じさせてくださいと祈る。自分から離れてどうか相手の現実を見つめる想像力を与えてくださいと祈る。でもその中で一個一個地道にやりながら徐々に方向が整えられていきながら、ある種そのような歪みと対峙して、その歪みに主に助けを求めながら具体的に取り組んでいく中で、私は自由になっていったなと自分で思うんです。以前よりもです。まだ不自由なところたくさんありますが、以前よりも私は自由になっていったなってことを思うんです。それはまさに罪が私を縛りつけていることから一個ずつ解かれていくような歩みだった、そのようなことが言えるのだと思うんです。でも自制って一番したくないですね。でもそこを実は私たちが自由になっていくためには避けられない歩みである、そう言えるのだと思うのです。主は私たちを整えられる。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主であると実会の前提として神様が語られました。誤解がないように言いますが、整えられなければならない。あ、じゃあそうか、整えられない。私は不十分なんだって思う必要は全くないです。私たちは主を信じて神のことされているだけでもう十分なんです。それは絶対に誤解のないようにしてください。整えられなければ私はダメなんだって思う必要はない。でも、理解しなければならないのは、神様は私たちを愛しておられるんです。私たちをご自身の子として取り扱われるんです。ご自身の子として取り扱われるときに主が願われるのは、私たちに自由を与えたいんです。私たちは囚われているところから、私たちの歪みから解き放つために、主は私たちに働きかけ、私たちにある種見たくないものを見つめるように促し、でもその中で主と共に一個一個取り組んでいく。聖化の歩みっていうのはそういうことではないでしょうか。私も含めです。これはもう偉そうに言える話じゃなくて、私も含めですけれども、私たち自身はいろんなものに縛られているお互いです。で、その縛られているものにある種無自覚で、時になんか変な形でボーンと出たりしますよね。けれども、大事なことは、実会をご一緒に学んでいきます。実会というのは息苦しさではなくて、むしろ今私を縛っているものを指し示し、解放と自由を与えるための言葉なんです。実会っていうのはそのための言葉です。そして短い実会の言葉一つ一つにある種自分を照らし合わせながら、ああ神様との関係において私はこういうところ傷んでいるんだという事実、歪みを持っているんだという事実、 隣人との関係において、ああ私はこういうことを傷んでいたんだ、歪んでいたんだという事実、でもそのところを問われながら私たちは自由になっていきたい、互いに自由になっていきたい。そして神様が実戒の言葉を用いられるのは、それは私たち一人一人を祝福の器とするためですね。祝福の器としていくためです。主の祝福を喜とことん喜んで流していくために実戒の言葉というものがあります。次週から学んでいきます。今朝はできるだけこれからの学びが重たくならないようにと心がけて話したつもりですけれども、これは先ほども言いましたが、ご一緒に問われていきたいんです。別に私ができている人間としてここから語るわけではありません。私も神様の前に、神と隣人との関係に歪んでいるものです。でも主の言葉の前に問われながら、ああそうなんだ、本当はこっちだったんだっていうことを一つ一つ気づかされていきたい。そのような中で、ある種私たちがこの時代においてどう生きるかということをご一緒に問われていきたい、導かれていきたい、そう願っております。一言お祈りをしてメッセージを終わります。